正しいとは何かっていう一回本を書いてるんですけれども、まあ、正しいって非常に難しいんですね。難しいっていうか、昔は簡単で、神様がいる時代はですね、神様がお決めになったことが正しいということなんですね。で、正しさの基準があったんです。まあ、それがだんだん国際的にも広がってきてですね、神様っていうのはその信者しかダメですね。ですから、例えばその国に宗教が2つあるというような時にはですね、神様がこう言われましたっつっても国は統一しないわけですね。まあ、そこで道徳っていうのが一時あったんですよ。まあ、日本なんかも、まあ、道徳教育っていうのもあり、名前がありましたしね。この道徳っていうのは、まあ、簡単に言えば偉人が言ったっていうわけですね。孔子様が言ったとか、まあ、そういうものが聖徳太子が言ったとか、こういったものはまあ道徳になるわけですね。ところが道徳もあまりうまくいかなくなって、まあ、人にはいろいろ考え方がある、いわゆる多様化の時代に入ってくるわけですね。まあ、そうしますと道徳を少し変更した倫理っていうのがあるわけです。これ倫理と道徳とほとんど同じように使っておられる文化人なんかの方もおられるんですが、倫理というのは道徳と違ってですね、この相手倫理の倫っていうのは相手という意味なんで、相手の 理屈断りですね、相手が考える正しさ、それに合わせようかと、まあ、それは相手に聞いてみるっていうわけですね。倫理の黄金律っていうのがあるわけです。その倫理の黄金律はどういうのかあったら、相手がしてほしくないことをしてはいけない、相手がしてほしいことをしなさいっていう、まあ陽のプラス側の倫理の黄金律とマイナス側の倫理の黄金律、2つあるんですね。これがまあ倫理の黄金律と言われるのは、常に相手がいるってことですね。相手がしてほしいことをしなさい、相手がしてほしくないことはしてはいけませんというような、それに変わったわけですね。ということはこれも多様化してるわけで、まあ、道徳のように一本やりじゃなくてですね、相手に聞いてみると、まあ、いうことなんですね。ところがまあ相手が一人の時はいいんですけども、まあ、日本の場合1億2500万人もいるので、その相手ってのは定まりませんね。まあ、そうしますとそこのところでですね、多様化という、まあ民主主義って言ってもいいんですけども、民主主義とか多様化の時代における正しさというのをどう決めるかと、まあ言いますとですね、それはもう今確定しておりまして、法律っていうか約束なんですね。社会の約束、まあ、法律ですね。普通はその法律や社会の約束も勝手に決めちゃいけないわけですよ。勝手に決めると変なことになるんで、やっぱりある程度一つの手続きがいる。そのためには社会のみんなのっていうところを選挙にしたわけですね。まあ、選挙によって当選した代議士が国会で議論して決める法律、これを一応正しいというか約束としようじゃないかってことなんですね。正しいっていうんじゃなくて約束なんですね。みんなで約束した、これは守ろうと約束した、それが本当に正しいかどうかと、あまり議論はしない方がいい、つまりしてもキリがないということでですね、約束を守る、これがまあ法律を守るということですね。これが法治主義であります。逆に言えば法律で決まってないことをやたらとですね、自分の意見でそれは正しくないって言ったってしょうがないわけですね。これは法律を遵守するとか憲法を守るとか言ってるようなリベラルの人がいつも違反することなんですよ。ですから僕はいつもね、リベラルの人にね、ちょっとあなた方いつも言ってること違うんじゃないですかって冷やかすのはそれなんですね。今度は裁判、これは内容的には、内容に触れる必要ないんですけども、内容的にはコロナ関係の裁判でした。内容には触れません。この裁判で口頭弁論でですね、弁護士が口頭弁論書を読んでいたわけです。この口頭弁論書はですね、事前に、まあ、傍聴席なんかにも配られておりまして、まあ、傍聴希望者は3500人かなんかすごく多くて、まあ、そのうち入廷できたのは部屋の大きさによりますからね、230人ぐらいだと、まあ、これも結構大きな法廷ですね、だったわけです。で、読み始めたらですね、ある程度経ったら裁判長がですね、冒頭陳述の朗読をやめなさいって言ったんですね。それにも聞かずに、弁護士がですね、陳述書を読み上げていたらですね、警らが来てですね、まあ、警察ですね、警らが来て、その弁護士の体を捕まえてですね、廊下に掘り出したと。まあ、それを見てた傍聴席の人は、まあ、初めてだったんでびっくりしたんでしょうね。まあ、そういうご連絡もありまして、私もこの件について少しコメントをしたいと思って今日これ喋ってるわけですが、実は正しいということはないんですね。何があるかって約束があるんです。 この場合の裁判所による約束はですね、どんな内容であれ裁判所は裁判長の判断で決めるということなんですね。これを私は仮の約束というか仮の正しさってこう私の本では書いてあるんですね。いろんな場所ではですね、仮の正しさを発揮しなきゃいけないわけですね。例えば一番簡単には野球の監督と選手の関係ですが、選手が非常にいいピッチングをして、まあ、1回から9回8回までゼロで抑えてた、得点は 1-0 だと、まあ、この試合に勝つのは非常に大切だということで、監督がですね、せっかくこのまま投げるともしかしたら完封できるかもしれないのに、そのピッチャーを変えて、そしてリリーフを送ったと。ところが9回に1人ランナー出した後ホームラン打たれて逆転されたと、まあ、こういったケースありますね。まあ、これはもしかして前のピッチャーをそのまま投げさせてたら勝ってたかもしれないっていう問題なんですね。だけども監督はそれでもですね、仕方がないんです。それはですね、人間には人知及ばぬところがあります。正しさっていうのは分かりませんのでね、そこで仮に試合中は監督の判断が正しいと考えて選手交代は監督がすると、まあ、これ決めてるわけです。決め事ですね。これと同じように裁判所ではですね、裁判が開かれているときは裁判長の指揮に従う、つまり裁判長が正しいとして進めるんだっていう、これは仮の正しさなんですね。時々まあ大学生なんかでですね、先生それは違いますよとかっていう、もちろん血気盛んなのいるわけで、なかなかそれはいいんですね。おおそうかと、ちょっと理由を述べてくれと、まあ、こういうわけですが、教室ではですね、先生が仮に正しいと決めて授業を進めるんですね。講義を進めるんです。これしょうがないんですね。でまあ私がですね、その学生と外でコンビニに会った時はその学生に何も言いません。あ、そうかと、君はそう思うのかっていうだけのことだけど、教室ではですね、やはりそれは違うよっていうようなことも言うわけですね。これもやっぱり仮の正しさなんです。人間はですね、2つの正しさがありますね。例えば会社で上司と部下っていうのも、これ仮の正しさなんですよ。なんでかっていうとね、上司と部下は必ずしも意見が合いませんね。これをね、本当の正しさまで議論するっていうと、もう2人とも疲れちゃうんですよ。それで時によっては議論が十分に行われませんから、これが本当の正しさってことになると、片方はですね、俺のメンツに関わるとか俺の信念に背くとかいうことになってですね、なかなかうまくないんですね。ところが仮の正しさ、つまり会社においては上司が正しいと仮に決めるってことなんですよ。その前に議論するのは全然構わないし、文句言うのも構わないんですよね。異論を述べるのも構わないんです。だけども、あ、そうかと。だけど俺はこうだと言ったらですね、それを正しいとして、これしてなんですよね。だから今度の裁判もものすごく奮撃している人が多くて、もうなんだと裁判官は。せっかく陳述して我々も傍聴に来ているのに途中でやめさせるとは何事かとこう言うんですが、これは約束なんです。で、その裁判官がもし適当でなかったら、裁判官を弾劾するとかですね、いろんな回避手段っていうのがあるわけですね。それは時間がかかります。だけどもよく言われるように民主主義は時間がかかるわけですね。なぜかったら正しいこと決まってないので、また途中で誰かが正しいと決めるわけにはいかない。昔だったら王様側とか殿様がですね、そうしなさいって言ったらそれで終わりなんですけども、それが民主主義の辛いとこではあるんですね。ところがまあこの民主主義っていうのもどこまで続くか分かりませんが、現在我々は民主主義の世の中にいる。そこでは多様な価値を認めて、どの価値が正しいとは言わない。ただ法律を作って、その法律にみんなで、それ約束事だから、法律の中身が正しいとかなんとかいうことは国会で議論して、国会で多数決で決まればですね、それを正しいとするという、そういう社会の約束のもとに生きてるわけですね。でこの約束は必ずしも万全じゃない。だから日本の国内にまあ我々と小さい国か一軒かなんか作ってですね、そこは殿様が支配するっていうふうにして、まあ、好きな人はそこに行くということに将来なるかもしれませんね。そうすると多様化はもっと進みますね。みんなの約束事を守るというところが、例えば本州と四国と九州だと、沖縄だと、それから北海道は殿様がいて殿様が決めると、でまずその好きなところに行きなさいと言って、好きなところ行って、さらに殿様のところは殿様が決める、あとのところは民主主義で議会が決めるというふうにして、それがまあ北海道が誰もいなくなったら、まあ、北海道を吸収して全部民主主義にしてもいいわけですね。まあ、だから将来はそういうふうになるかもしれませんが、現在では、まあ、日本という国は、民主主義である。 中国という国は、まあ、共産主義というのは本当は民主主義のはずなんですけども、まあ、どうしても共産主義というのは今までの状態を見てもどこを見てもですね、共産主義の国というのは独裁的ですから、まあ、誰か一人が決めると、まあ、いうことになるわけですね。まあ、今度の裁判で非常にカッときた人がいるみたいなんで、いやそれはカッとくる必要ない、裁判長が裁判の時に全権を持っているのはもうこれ僕らの約束なんですよ。裁判長が勝手に決めてるわけじゃないんですね。そういう約束ことで裁判っていうのが開かれているということですね。私は日本の裁判とは非常にインチキっていうか、あの間違いが多いと思うんですよね。特に裁判長の人事について最高裁判所総局とかそういうところが権限を持ってるということが、まあ最高裁判官も持ってるでしょうけど、そういったその不透明な部分がありますので、それをできるだけ早く透明化しなきゃいけないとかですね、まあ、出世、裁判官の出世によって判決が変わるっていうようなこともあるんで、そこのところは非常に問題だとは思ってるんですが、今度のことですね、今度の裁判長が、その口頭陳述の時に、冒頭陳述かね、それの時途中で止めたというのはですね、これは憤激しなくていいというふうに思います。